種ラジ。
どうもオレンジです。 Amazon プライムビデオで使ってる端末がですね、画面がリニューアルしまして、どんな風になったかなと思って使ってみたら、全然そんなにって感じでちょっと困ってるんですけど、どなたか助けていただけませんでしょうか。ポンです。
世の中全部歌にしまったんで、ラジよろしくお願いします。
お願いします。映画、テレビ、ラジオ、イベント、展示など様々な娯楽ごとで気になったものを拾ってお届けしています。種ラジの種助です。はい、イベント行かなくてもね、お話の種などにしていただければなというふうに思っております。ではまず、先週こんな娯楽を楽しんだという話をしたいなというふうに思います。オレンジさん、
なんかもうやっぱり外出する日としない日の高低差というかね、差が大きくてですね、今週で言うと月曜日火曜は映画見たりとか展示見たりとかしてまして、映画で言うと
生ドランド、街に繰り出したってことだね。
そうそうそうそう、とあとは騙し絵の牙というですね、方がですね、その2本を映画館で見て、あと展示で言うと、うん、先週この前までやってた、上野の森美術館でやってた防火展、まあ谷助の中でも紹介したかな、防火展、現代美術の展望ということで、新しい現代芸術の作家たちの作品の展示会と、あと、東京芸術大学陳列館にやっている、Welcome Stranger to This Place という、まあ、長谷川優子さんというね、東京現代美術館のキュレーターとしても有名な方ですけど、その方の、まあ、大学院か、授業の生徒さんたちがキュレーションした作品の展示っていうのにも行ってきてというところで、なかなかそのコロナ禍においてね、外出するタイミング難しいし、今も全然感染収まってないので、なるべくこう収めたいなと思いますけど、それ以外の日のこのなんだろう、こうちゃんとこうひげも剃らないような生活との落差がでかくって、そういうので体調を崩しがちな1週間でしたね
なんか日記みたいな話になってきましたですね。まだノマドランドとか騙し絵の牙は、面白かったな。
ノマドランドは面白かったです。騙し絵の牙は期待外れでした。はい。
お、いいですね。さっぱり。気持ちがいいですね。
はい。ポンさんどうです？
オイラはね、なんか、
初耳だべや。オイラで来たか。まあいいですよ。これからもオイラで行ってほしいな、
俺。テレビね、はい。テレビをちょっと覗き見したぐらいですかね。
忙しいもんな、ポンさん。ないもんな。
何見たかも。いや、ほんとテレビって忘れちゃうよね、なんか。見たなーと思ったら、もうすぐその瞬間、勘に忘れちゃうから、うん、まあ、そうね、勇者の最終回とか見たよね。
はい、ね、らしい終わり方でしたね。
なんかふざけてたなとか思いますけど、
うん、
あと映画のサーチをテレビでやってたんで、それをちらっと見ましたね。
いや、なんか不思議、ね、
あれは地上波でさ初めてやったとかって言ってたけど、うん、びっくりするだろうね。ずっとパソコンの画面が映ってるからさ。
なんか確かにあれパソコンで見るべきもんなのかもしれないですね。そういう意味では、ね。
ああ、パソコンで見るの。だからテレビで見てたらさ、だっていつもはさ、うん、エクスペンダブルズとかさ、みたいな、ドゥルルルルみたいなやってるさ、
はいはい、
お昼のロードショーでさ、ずっとパソコンの画面が出てるからさ、ちょっとなんかみんなびっくりしてたんじゃないかなとか思ってますけどね。
確かにあれはよくできてましたね、サーチね。
はい。まあそんな、はい、早くテレビから出たいっていう気持ちの人でしたけども。
家から出た方がいいですけどね、
はい。そうですね。はい、ありがとうございます。では、気になる新作映画のご紹介をしましょう。オレンジさん。
はい、いくつかあって、アンモナイトの目覚めという作品ですね。ケイト・ウィンスレットとシア・シャローナンという、まあ、アカデミー賞でも主演女優賞とかに、ノミネートされているような演技派女優2人の共演で、どうせしちゃった。最近、肖像、燃ゆる女の肖像か。っていう映画でも書かれていたような、まあ、女性同士の、まあ、同性愛というか、シスターフットというか、まあ、関係性を描いているようなドラマのようで、予告編を見る限りでは、なんか化石を掘っているケイト・ウィンスレットと、どちらかというとお金持ち寄りなシア・シャローなんて関係性も含めて、やっぱ燃える女の肖像になんか近しいなと思いつつ、 なんか映像的にはまた違った、色合いの感じになっていたので、ずっと楽しみにしている作品でございます。アカデミー賞とかね、ノミネートされるって話があったんだけど、あんまり今回引っかかっていなかったみたいで、その実態はどうなのかなというところで楽しみにしている作品でございます。あと、パームスプリングスという作品、こちらは、タイムループラブコメディということで、なんかめちゃくちゃ笑えるとして話題になってるらしい、話題になってるんですけど、なんか男女がいて、結婚式に出席して、人同士でなんか恋に落ちるんだけど、なんか男はなんかなぜか知らないから殺されるっていう、でそれでもう一回戻ってを繰り返すタイムリープものらしいので、タイムリープものね、いろんな作品作られてますけど、そんなにコメディ色濃厚なのっていうのが今までなかった気がするので、また新しい作り方というか新しい面としてすごく楽しみにしている作品でございます。あとは街の上でというね、今泉力也監督の最新作というか、公開はもともと多分去年を予定してたと思いますし、僕は下北沢映画祭かな、で最初に見られるチャンスがあったんですけど、ちょっと時間的に合わずに見られずなので、もうずっと数年越しで待っていた、待ちに待った作品でもあります。下北沢を舞台に一人の青年と4人の女性たちの出会いをオリジナル脚本で描いた恋愛群像劇ということで、まさしく今泉力也監督の得意分野で、基本的に全部下北沢を舞台にしてロケも全部しているということなので、最近行けてない下北沢という街を思い出すという意味でもすごく気になるというかね、ああこういうとこあるよね下北沢って、ちょっと懐かしみたいなという思いも含めて見に行きたいなと思っております。ほい、そんな感じかな。
はい、ありがとうございます私の方からは、夜行ある定時制高校の物語という作品です。夜間定時制高校を舞台に、一つの問いを教師生徒ともに考えていくコミュニティボールという授業から互いの理解を深めていく姿を描いた学園ドラマということで、これ読むと真面目な感じの物語なのかなと思ったら、よく見るウェブ公式サイトを見る限り真面目なトーンでして、これってどういう風に受け止めたらいいのかなとは思うんですけど、なんか学園ドラマってやっぱりこう、一つのルールというか、こういう風に描くみたいなパターンがあると思うんですけど、この辺定時制であるっていう風な、山田洋次監督の、学校なんていう作品もあったりしますし、
聞きました。
この前ね、田中さんもお亡くなりに、ありましたけども、
国枝さんね、
なんかこうちょっとこう今新しい学校のドラマが作れるのかもしれないなという、ちょっとそういう雰囲気が感じたものなので、
いろいろとね、いろんな国の人もいらっしゃるでしょうからね、
そうなんだよね、今学校は実はそういう多様性のもしかしたら一番スタートでね感じられる場所なのかもしれないというところもあって、そんなちょっと学園ドラマをどう描いているのかなというのが気になって、夜行ある定時制高校の物語ということですね。それからもう一つ、ハウスインザフィールズという作品です。モロッコの山奥で暮らすアマジク族の姉妹をつつましくも美しい日々の営みをありのままに捉えたドキュメンタリーということでして、これもよく見ると、僕ちょっとあんまりそのモロッコの人たちとかアマジク族について詳しくないんですけど、もうなんか、ちょっとこういう言い方変かもしれませんけど、なんかアニメーションみたいです。出ていらっしゃる人たちも、なんというか、なんかこういう、顔立ちの人たちがこんな風な生活をしていてとか、なんか本当に、なんか同じ地球なのかと思うぐらい、こう、なんか雰囲気というか佇まいが違う。もちろん同じなんだけど。だから、これを見ると、多分自分が人間であるってことをすごく思い返すのかなぁなんて思ったりもして、で、エピソード的には、こう、弁護士になりたい少女とそのお姉さんがいて、で、お姉さん結婚しちゃうんだと。で、お姉ちゃんはその結婚が義務なんだ、みたいな話になるんですけど、だからこう、 自分たちと全くルールが違うと思いながら、でももしかしたらちょっとつながるところもあるのかなとか、まあ、ドキュメンタリーを通じながらそういうことを考えられるんだろうと思うんですけど、なんか劇映画みたいにあまりにも、なんていうか、立て込みがこう美しいから、なんか本当にアニメっていう感じに僕はちょっと今思ってるんで、実際どうなのかなというのをちょっと見てみたいですね。はい、ハウス・イン・ザ・フィールズでした。
はい。
はい。続いて、タネラジではですね、名画座などのご紹介もしておりまして、こういう名画座がありますよとか、こういう名画座でこういう面白い作品やってますよなんて紹介もやっております。気になる名画座です。うん、では、オレンジさんお願いします。
今週の気になる名画座は、テケテケテケテケテケテテーン、早稲田松竹さんでございます。
ちょっとここだけ違うんですけどね。
4月10日から4月16日、異端の鳥という映画と、バックラウ、世界から消された村という映画、その2本だって、なかなかね、両方ともエグいということで、話題になっている作品でございます。異端の鳥については、ナチスのホロコーストからね、逃れるために田舎に疎開した少年が差別に抗いながら強く生き抜く姿。なんかこの原作自体が、起訴というか、発売中止になったのかな、禁止になったみたいな歴史もたどっているようなものをベースにしている作品だったりしますし、バクラウはとあるブラジル の村がね、インターネット上の地図から消えるっていうおかしなことから、そこからきっかけに暴力と惨劇が幕を開けるということで、とあるブラジルで起きた、これはまあ実写とか実際の作品、現実ではないですけど、そういう、まあ、今の現代社会ということを、そういうフィクションを使ってこう照らすような作品になっているそうなので、うん、この2本立てを見たらかなり疲れると思いますが、早稲田松竹英断だなと思いますので、うん、ぜひぜひ見に行ってみてください、
ね。まあ、新作もねいいですけど、こうやってこう名画座でゆっくりと映画を見るというのもいいのかななんて思いますよね、
う
ん、
そう、名画座はどこも存続大変ですからね、ぜひぜひ見に行きましょう。
そうですね、はい。ちなみにタネラジでは名画座のね、リンクなども、一覧リンクなども作っていますので、まあそういうのを見ても参考になるかなと思います。はい。そして、まあこういうコロナ禍ということもあって、お家で見られるというか、まあテレビ放送している映画、まあ最近はね、Amazon プライムとか Netflix もあるんで、こんなこと取り上げるわけでもないんですけど、まあでも、テレビ局が今この映画をチョイスしましたっていう意味では、一つのセレクションなのかなということで、うん、家映画としてご紹介しています。
はい、はい。
はい。で、さまざまね、NHK BS シネマとか、テレビ東京の午後のロードショーとかね、いろいろとあるわけですけども、そこからピックアップしてご紹介。今回は、BS、NHK の BS シネマですね。これもまあ、何せ NHK ですから CM が入らないんですよね。そこがまあ、結構魅力ではありますけども。4月11日放送の W の悲劇をちょっとご紹介しましょうか。薬師丸ひろ子が主演で、まあ、この三田さんとのね、まあ、本当にザ女優みたいな、
この
女優
の三田さんとは三田佳子さんのこと？
あ、そうですね。はい。
はい。
なんていうか、いかにも女優の感じっていうのが、ここにこう、現れていたりするんですけど、
うん、
なんかその辺の、まあ、なんていうか、ファンタジーとも言えるけれど、まだガラスの仮面の、なんかこう、別エピソードみたいな感じにも見えるのかな。なんかそんな不思議な感じもあるし、まあ、後半にはスキャンダルなんかも出てくるんですけど、まあ、とにかくその、なんていうかこう、気ぐらいの高さみたいなものを絵に描いたように見れるという面白さがあって、まあ、これは名作なのでね、ぜひちょっと一度見てみてもいいのかなと思いますので、W の悲劇が、4月11日に、放送されます。はい。では続いて、気になるテレビ、ラジオですね。何か番組で、これ面白そうっていうのがありましたらご紹介しているんですけども、大西さん何かありますか？
テレビ？
まあ、テレビね、ドラマとかが新しいものがたくさん放送されておりますので、そのチェックいただきたいところではあるんですが、ピックアップしてご紹介するとですね、お待たせいたしました。新幹線変形ロボシンカリオン Z がですね、いよいよスタート、出発進行ですね。4月9日から放送になります。あれご存知ない？
いや、知ってはいますけど。
でもシンカリオン、まあ、 はい、子供たちの間では結構流行ってまして、これ映画化もされまして、うん、で、まあ、玩具売り場なんかに行きますと、やっぱこうね、うん、新幹線がロボットになるっていうことで、割とキャッチーなおもちゃとして売られてるわけですけども、まあ、お子さんとかいらっしゃる方だったらね、ちょっとチェックしたいなというところもあるかもしれませんけど、もともと TBS でやっていたシンカリオンがテレビ東京にお引越しをして、新たなる出発進行ということでね、今度は、ローカル線、うん、山手線と新幹線が合体するというですね、どうなっちゃうんだろうっていうね。そこだけの僕一応チェックはしておきたいなというふうに思っていますけども。新カリオン Z が、スタートします。それからですね、特集ドラマということで、これはもう BS プレミアムで放送、4月の10日ですね。志賀直哉の小説をもとにして、主演に本木雅弘さんというドラマがあります。
流行感冒だ。
うん、はい。流行感冒ですね。これ、なんか、4K とかでもやってたのかな、はい、うん。で、まあ、スペイン風邪ですよね、当時のね。スペイン風邪が流行ってっていう中で、うん、まあ、誰が感染を落としたかみたいな話も始まったりするわけですけど、まあ、なんていうかね、おそらくスペイン風邪のこともあって、で、新型コロナのこともまた歴史になって、そしてまた次の、まあ、ウイルスなり、何か流行ものものが生まれた時に、新型コロナウイルスの時はどうだったって話になっていくんだと思うんですけど、どうやって語り継いでいるのかなっていうようなあたりのことをちょっと見てみると面白いんじゃないかななんて思ったりしますので、ちょっとご紹介。うん、流行感冒、4月10日ですね。うん、はい。では、続いて、イベントですね。気になるイベント、ご紹介しましょう。ウェンジさん。
はい、はい。特にないかったですね、今週は。
あ、そうですか。はい。ありがとうございます。うん、私の方からですね、オンラインシンポジウム丸の内ワークカルチャーラボ、新しい働き方の文化が生まれようとしているというイベントですね。はい。まあ、このコロナ禍で様々なこう働き方っていうのを、まあ、考えるイベントが行われていると思うんですけど、まあ、それもこれもその一環だと思いますが、なんかね、参加される方が脳神経の専門家とか、中小企業庁の方だとか、そういう、あと、伊藤家の人とかね、ちょっと、あ、こういう多面的な人が登場されるんだというような感じがありましたので、まあ、働き方なかなかね、こう自分だけで決めることって難しいとは思うんですよ。やっぱこう、会社だとかの都合もあるとは思うんですけど、まあ、人の、やり方みたいなものをこうやってちょっと覗き見ても面白いのかなということで、無料ですのでちょっと参加してもいいんではないでしょうか。これ4月7日ですね。うん、はい。
はい。
それからもう一つ。なんか岡山県。の、岡山大学で文明動態学研究所ってのがあるんですよ。あるんですよっていうか、最近できたのよ。そう、うんね。これがね、ちょっとね、一口に読んでもね、私によくわからないんですけど、現代社会が抱える様々な課題は、長い歴史の中で、いろいろな密接に関係してた。で今の状況だけ、個別の要因だけ見ていては根本的な限りには繋がらないということで、人文社会科学における各関連分野の連携、および自然科学分野との連携による学際的研究体制を構築するというふうなことを目指していらっしゃるということなんですけど、まあ、そこがなんかイベントをやるんですよ。キックオフイベントということで、パンデミックと文明、感染症と向き合う過去から未来へという、なんかちょっとどでかいタイトルなんですけど、うん、これ岡山大学でね、行われるんですけど、オンラインで見ることができますので、東京でもね、大阪でもどこでも見れるということなんですけど、なんかこういうちょっと大きく、被った大学が、今このパンデミックについてどういうふうに捉えているのかなというふうなあたりを、ちょっと覗き見ることができるかなと思いますので、うん、ね、ちょっと見てみてもいいのかなと思います。パンデミックと文明、感染症と向き合う過去から未来へというイベントですね。
うん、
はい。それでは、展示の方行きましょうか。何か展示ありましたら、オレンジさん。
はい、これもたまたまチラシを見て面白そうと思ってピックアップしたんですけど、阿弥陀信仰の美術という展示が半蔵門ミュージアムというね、これも僕行ったことないんですけど、半蔵門にあるんですかね、ミュージアムがあってそこで行われるそうです。今回の特集展示では阿弥陀信仰の広がりの一端について絵画作品ですね、失礼しました、中心に紹介するということで、阿弥陀三蔵像や浄土図、来迎図、法然親鸞に関わる作品などなど、阿弥陀信仰にまつわる作品の広がりというか、そういうものを並べるということで、まあ、仏教的なね、仏教関連の展示とかは上野の、国立博物館かとかでもいろいろとやってますけど、ともそんなに大きくないこのミュージアムでこういう美術の広がりみたいな、まあ、一覧できるっていうのはね、貴重な機会になってくると思いますし、阿弥陀様っていうのはなんかね、今の時代、この混沌とした時代を救ってくれる存在でもあるとは思うので、このタイミングで一覧で見られるっていうのは貴重な機会になるんじゃないかなと思っております、
この場所ちょっと行ってみたいですね、どんなところなのか ね
全然知らない場所だったんでちょっと気になってます。
はい、それからですね、僕六本木ヒルズに行くとよく必ず行くんですけど、富士フィルムスクエア写真歴史博物館っていうところが、はい
は
い、
ありますね、
あれなんて言えばいいんですかね、六本木ヒルズじゃなくてあれは何、
ミッドタウンです。
ミッドタウンか、ミッドタウンの方に行って、まあ、メインの大通りの、際のところからすぐ入れる、富士フィルムがやっている、まあ、写真
の左側のねとこね、
はいはい、そうそう、とこですね、まあ、ちょっとすみません、お調べいただければと思うんですけど、まあ、いろいろ写真がね飾ってあるとこではあるんですけど、この歴史博物館の方ではちょっとまあなんていうか名写真家の、展示なんかが行われていて、今回は写真家カメラを持って旅に出た、北井和夫さんの村へ、そして村へということで、こうやっぱ、ちょっと時代を感じさせるような、村に住んでいらっしゃる方のポートレートだとかいっぱい載ってまして、こちらも無料ですので、ちょっと写真のことをね、改めてしっかり見つめたい人は、なんか古いカメラなんかも置いてあったりするので、そういうのも楽しみつつ、ご覧いただけるかなというふうに思います。無料ですのでさらっとね立ち寄ることもできるかなと思います。はい、そんなとこでしょうか、はい、ありがとうございます。ということで、タネラジタネスケは、気になるイベントなどを、ご紹介しています。放送で全て喋りきれなかったものは、ブログなどにも載っておりますので、そちらの方も、ご参考にしていただければなというふうに思います。はい、ということで、タネラジの種助でございました。ありがとうございました。
お相手は、ありがとうございました。
仮面ライダーみたいです。ポンと。
オレンジでした。
タネラジ、また。